先月、私たちは母の日に女性の皆さんに素晴らしい贈り物をしたと思っています。女性の皆さんには母の日に皆さんへの贈り物として、女性に祝福をもたらすものというのが何なのか、誰なのかということを見ました。それは男性でした。夫でした。夫が神様が求める、神様が与えている最も果たさなければいけない役割を正しく認識し、それを実践することが必要だと言ったわけです。それは夫がリーダーとしての働きをなすということでした。その時にお約束したように、男性の皆さん、今日は父の日です。今日皆さんに素晴らしい贈り物をしたいと思います。今日私たちは女性がどんな人物であるべきなのかということを見ていきます。夫が妻の祝福となるためにどんなふうにならなければいけないかと前回見ましたが、今回私たちは妻が逆に夫の祝福となるためにはどんな人物でないといけないのかを見ていこうと思うわけです。妻が夫の祝福の源になる。ひょっとすると妻の皆さん、皆さんはおっしゃるかもしれない、いやもう私の夫が私と出会ったその日から私は夫の祝福台になってますよと。確かにそうかもしれません。実際に多くの男性は皆さん女性たちがいなければ非常に愚かな、どうしようもないものかもしれないけれども、今日皆さんと一緒に見たいのは、聖書が皆さん女性たちにどんな役割を与え、何のために皆さんが存在し、それを行っていく姿というのがどんなものなのかを見ていくことになります。一体皆さんが女性として生きているその目的、その役割というのは一体何なんでしょう。そしてどんなふうにそれを実践していくべきなんでしょう。確かに今日私は皆さんに、特に今日は女性の皆さんに対して語ります。その中でも結婚している女性の皆さんに対してこのメッセージは向けられていますが、でも私には関係ないと皆さんに思っていただきたくありません。なぜならば、このことは今日ここにいらっしゃる一人一人の皆さんに大いに関係のあることであるからです。男性の皆さん、これから聞くメッセージに対してどうぞそれを聞いて、皆さんの妻たちに批判的にならないでください。なぜならば、皆さんの役割は、たとえもし皆さんの妻たちがそのような女性でなかったとしても、そのようなこれから見ていく女性になっていくために、男性の皆さんが導かないといけないんです。だって皆さんの役割はリーダーだからです。ですよね。それに皆さんはこの女性がどんな姿であるべきなのかということをしっかりと理解し、それを目指して妻たちを導いていかないといけません。だから皆さんしっかりと聞かないといけないんです。また、未婚の女性の皆さん、皆さんはこんな女性になっていかないといけません。こんな女性を目指して生きていかないといけないわけです。未婚の男性の皆さん、皆さんが求める結婚相手はこういう女性です。皆さんが探さないといけない女性はこういう女性です。そして、もうすでに愛する夫やまたは妻を天に送った皆さん、どうぞ皆さんは自分が妻としてまたは夫として生きていた時のその妻の姿を思い起こしてください。そして自らをよく吟味してください。自分がどんな妻だったのか、自分の妻がどんな女性だったのか、そしてそのことを思って、どうぞ皆さん、これからその働きへと進んでいこうとする未婚の女性たちに、またその働きの真っ最中にいる既婚の女性たちに、皆さんが信仰の先輩として素晴らしい働きかけを、その成長を促すことができるように、ぜひこのことを考えていただきたいというふうに思うわけです。今朝、私が心から願っていることは、皆さんが女性の持っている最も重要な役割が何なのかということを理解し、それを実践することができるようになっていくことです。あまりにもたくさんのことを伝えないといけません。というよりも伝えたいと願っています。時間がないので早速入っていきましょう。1番目。まず私たちは 妻が夫の祝福となるために、その女性に与えられている役割が何なのかを確かに分からないといけません。女性に与えられている働きとは一体何なんでしょう。最も重要な女性の働きとは一体何なんでしょう。それを正しく理解することがなければ、それを行っていくことというのは不可能です。その役割を果たすことによって男性に祝福をもたらすことはできません。じゃあ一体それは何なんでしょう。ある人たちは女性の最も重要な役割というのは従順だというかもしれません。従順。確かに従順というのは大切です。従順というのは聖書が教えることです。ですよね。妻たちは夫に従わないといけないと聖書を教えるんです。ただ、確かに聖書はそのように教えるんですが、じゃあその従順というのが女性の最も重要な役割なのかというと、実はそうではありません。従順というのはむしろ神様に敬虔に仕えていくリーダーとしての働きを全うする男性に対する最もふさわしい神様に喜ばれる応答でしかないんです。ですよね。従順というのは男性のリーダーシップに対する応答なんです。確かに従順でありなさいって命じられてますよ。でも従順であるだけでは十分じゃないんです。なぜならばこの従順は役割ではなくて応答だからです。皆さん想像してみてください。男性がどれだけ神様に喜ばれるリーダーシップを発揮しておこうと思って努力したとしても、妻が不従順だったら導けます？でも神様の前に喜ばれる応答をしていこうと思ったら、そういう願う女性というのは必ず従順に夫のリーダーシップに従っていこうとするわけです。ですから大事なんですよ、従順は。従うことというのは女性にとって非常に必要なことなんですが、ただそれが役割かというとそうではありません。じゃあ一体何なんでしょう。その答えが創世記の2章の18節に見出すことができます。創世記の2章の18節、そこにはこんなふうに記されています。その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうと。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうと。そのように神様はおっしゃったわけです。この非常に短い言葉の中で、けれども非常に重要な箇所において、女性の存在の目的が明確に記されています。私たちが見ているこの一番目のポイント、女性に与えている一番の責務をしっかりと理解しないといけないという、その責務とは一体何か。それは助けでということなんです。女性が夫の、妻が夫の祝福となるためには助けてという一番の責務を理解しないといけないです。皆さんはこのことを詳しく説明する必要もないと思います。男性と女性は同等の存在です。男性も女性も両方とも神様の似姿に作られました。全く差はありません。男性も女性も神様から同じ責任を求められています。神様を知り、神様を讃えるという。ですよね。ですから存在において男性と女性には一切違いがありません。全く等しい存在なんですが、聖書を見たときに明らかになることというのは、男性と女性には役割の違いがあるんだということです。役割の違いがある。神様はそのようにお定めになったんです。男性には先ほどから言うように導く役割というのが与えられ、女性には何でした？助けてとしての働きが与えられているわけです。ですから助けてという一番の責務を理解しないといけないわけですけれども、その時に私たちは、女性たちというのは助けてであることをはっきりと覚えておかないといけません。助けてであるということを覚えないといけないんです。多くの時にここに問題があります。それは何かというと、女性たちというのはこの助けてであるということに関して時にこんな思いを持って助けてるというの。それは何かというと、私は自分の夫が自分の 自分がなってほしいような人物になるための助けをします。わかります？私の理想の夫になってもらうための助けをしますよ。私が夫にしてほしいと思うことをするさせるために私は彼を助けます。皆さんそんな思いを持ったことありません？あなた助けてますかって言うと、わいわい、ちょっと皆さんは手を挙げて、はい、助けてます。夫がどうしたらいいかわからないから、私の思うような人物になってくれるように助けてるんです。夫がしたいことがよくわからないから、私のしてほしいことをうまくやってもらうために、私は助けます。けれども、もし我々がこのようなことをしているとするならば、それは助けてとしての働きをしているのではなくて、むしろその反対です。むしろその反対なんです。非常に巧妙な、というと言葉は悪いですけれども、非常に巧みな手段を持って、女性たちは男性たちが自分たちの思っていることをするように導きます。時に女性たちはまるでマシンガンのような言葉の嵐を投げかけることによって、男性が何も反論することができないような状態へと陥れ、彼らをまるで銃殺するかのごとく彼らの意思を完全に途絶えさせてしまって、自分たちの言うことをしないといけないような思いに駆らせることがあります。もちろん私誇張してますよ今。でも想像できますよね、その姿。時に女性はまるでアカデミー主演女優賞を受けることができるかのような素晴らしい表現力を持って、自分の嘆き悲しみを一筋の涙によって夫に伝え、その感情のあまりの激しさのゆえに夫はもうどうすることもできなくなってしまって、妻の言わんとしていること、妻のしたいと思うことにの前に屈服することがあります。ありません？このようなことが起こっているときに、女性何してると思います？女性は男性を何します？導いてるんです。違います？だって女性のやりたいことをしようとしてるじゃないですか。誰の方向へと進んでます？女性の方向へと進んでません？確かに女性の方が賢い場合があります。確かに女性が言ってることが正しいことかもしれません。でも、どうやってそれをご主人に理解してもらい、どうやってご主人が、夫がそれを決めてそこに進んでいこうとするんでしょう。皆さんはその方法を選んでます？それとも自分の意見に夫を従わせるための巧みな手段を講じてます？もし皆さんが男性を導くとするならば、このような方法を通して皆さんはまさに神様がアダムとエバに対して呪われた罪を犯した後の状態に自らを陥れてるんです。女性が男性の上に立とうとし、男性がその女性を押さえつけようとする、そのような混乱と混沌の中にいる人間関係。でそれは助けることじゃないんです。じゃあ一体何が助けることなんでしょう？一体何が男性を、夫を助けることなんでしょう？今日のメッセージの中でこれが一番言いにくいことです。なぜならばこれを言うと皆さんに嫌われるんじゃないかなと思うからです。でも私が言うんじゃなくて聖書が言うので、私は言わないといけません。皆さん、女性が男性を助けるということは、妻が夫を助けるということはどういうことかといったら、夫がやりたいことをすることができるように、妻が夫を助け、夫がなりたいと思う人物になることができるように、妻は夫の助けをすることなんです。わかります？自分のしたいことをさせるために夫を助けるんじゃないんですよ。夫がしたいことを夫ができるように助けるんです。自分のなってほしい人物にさせるために夫を助けるんではなくて、夫がなりたいと思う人物になるために妻は夫を助けるんです。皆さん思い出してください。創世記の2章の18節のところで、神様はアダムを最初に創造されました。神様はアダムに責任をお与えになりました。そしてその責任を与えて、神様はエバをアダムの働きを助けるために作られたんです。違います？ 神様はアダムに対して神様の御心を教え、神様は罪のないアダムがそれを求めて熱心に生きるのを知っていたときに、アダムには何が必要だったんです？助け手が必要だったんです。そのような働きを全うするための助け手が必要だって言ったんです。それゆえに女性の皆さん、皆さんが圧倒的な形で理解しないといけないことは何かといったら、皆さんは妻として、女性として、男性が神様の求めることを行っていき、神様の求めるもの、人物へと変わっていくための手伝いをしないといけないんです。それを聞くと、ひょっとすると、じゃあ私は妻なんかになりたくないと思われる方がいらっしゃるかもしれない。そんな惨めな、そんな悲惨な状況に私自分を置きたくないと。自分のことできないんでしょ、夫の助けのためしかないんでしょ、しかも夫の身勝手を助けないといけないんでしょって言うかもしれない。だから皆さんいいです、もしそんな風に少しでも皆さんがお考えになるとするならば、ぜひこの助け手としての働きというのをもう一つ上のレベルで考えていただきたいと思います。この働きというのはいいです、皆さん覚えないといけないのは、これ助け手であるということを覚えるだけじゃなくて、助け手であるということがいかに素晴らしい働きであるのかを覚えないといけないんです。この働きというのは他に類を見ないものすごく素晴らしい働きなんです。聖書の中にはもう一人助け手と呼ばれる人物がいます。いや、正確に言うならば助け主と呼ばれる方がいます。いません？もう皆さんお分かりですね。誰の話というか、イエス様は十字架に疲れる前の晩、弟子たちに対してこのような約束をされました。ヨハネの福音書の14章の26節にこれが記されてますが、このように書いてあるんです。聞いてください。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいました。イエス様はここで聖霊が送られることを約束しています。そしてその聖霊に対してどんな態度をつけました？この方は助け主だと言ったんです。助け主だと。皆さんよく考えてみてください。想像してみてください。聖霊は、私はなんでこんな悲惨な劣る役割を与えられたんだろうって嘆いてると思います？三位一体の神の中で父なる神はあんなに栄光を帯びていて、子なる神はあんなにみんなに称えられているのに、私だけ助け主ですかって思ってると思います？聖霊はこの役割というのがあまりにもその重要さにおいて低いものであるなんていうふうに考えて思います？全部答えノーですよね。違います？そんなことは絶対ないんです。事実、もしこの助け主としての聖霊の働きがないとするならば、そこには霊的な理解はありません。ですよね。我々人間に霊的な理解はないんです。我々人間には救いをもたらされません。我々が霊的に成長することも、我々が変化を遂げて主に似たものと変わっていくこともありえないんです。助け主の働きは素晴らしい働きなんです。非常に大きな大切な、これがなければならないというような働きなんです。それと同じように、女性の皆さん、皆さんが助け手として働くことがなければ、男性は神様に喜ばれるものへと変わっていくことは困難です。あえて強調して言わせていただくなら、ひょっとしたら女性が神様の前に正しく助け手としての働きを果たすことがなければ、男性は神様に喜ばれるリーダーとして生きていくことが不可能かもしれません。もう一回よく考えてみなさい。創造の記事を、神様は全て作られましたね。6日目、そして最後にアダムを作ったわけです。アダムを作って、アダムにこういろんなことを命じました。そして、アダムを見て、ああ、彼には助け手が必要だって言ったわけです。ですよね。確かに交わりが必要だったでしょ。いろんな意味で。だったら、友達作ればよかったじゃないですか。違います？仲良く過ごすことができる人物がいればよかったじゃないですか。でも、神様は友達を作ったんではなくて、助け手を与えたんです。です。しかも、神様はその助け手を作ると言った後何したと思います？すべての動物を連れてきてアダムの前に。そしてアダムは名前をつけるわけです。名前をつけていった時にアダムが気づいたことというのは何かと言ったら、名前をつけた被造物で生きているものすべてを見た時に、自分にふさわしい助け手はいないって言ったんです。そして神様はエヴァを作られたんです。なぜだと思います？ エヴァがいなかったら、アダムは神様が与えられた働きを全うすることができなかったからです。神様、エヴァが作られる前に全ては良いって言いました？言わなかったんです。神様はアダムが一人だけでそれを果たすことができると言いました？言いませんでした。それは良くない、助け出が必要だって言ったんです。神様が我々男性に命じていることを我々が正しく全うしていこうと思ったら、皆さん女性の助けが必要なんです。この働きは素晴らしい神様から与えられた働きです。皆さんはまさに男性が神様に喜ばれるものとなっていくために必要な存在なんです。それゆえに女性の皆さん、皆さんは助け出という一番の責務を理解しないといけません。それをしっかりと理解しないといけません。でももちろん理解するだけでは十分じゃないですよね。私それ知ってますと言っても、それがじゃあ実際に祝福をもたらすかって言ったら、知ってるだけでは十分じゃないんです。実践しないといけないんです。それに私たちが見ていく2番目のポイントは、助け出という一番の責務を女性の皆さんが実践しなければならないということです。実践しないといけない。神様に喜ばれる男性が形成されていく中で、女性の皆さん、皆様は非常に大切な役割を担っています。そしてそれを皆さんが、その自分たちに与えられている助け手としての役割を実践していくときに、全うしていくときに、男性は素晴らしい神様に喜ばれるものへと成長していくんです。助け手としての役割を全うしている女性というのは、まさに素晴らしい女性だと思います。そして私たちはその完璧な姿を箴言の31章で見ることができます。これから私たちは残りの時間かけて、この箴言の31章の女性を短いながらにできるだけ詳しく見ていきたいと思います。そしてそこで、この真の助け手として立てられている女性というのがどんな生き方をしている人なのか、それを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。この箴言31章に書かれている女性というのは、いいです、鏡のようなものです。皆さんが、女性の皆さん、皆さんが鏡の前に立つときに、皆さんが見ている姿がこれなんです。これでないといけないんです。ここに映っている姿と皆さん自身の姿を照らし合わせて、それができる限りマッチしているように皆さんを生きていこうとしないといけないんです。ですから、どうぞ箴言の31章お開きください。そして彼女の素晴らしい助け手としての姿を見ていきましょう。箴言の31章、全部で6つ、私たちはここにこの妻の素晴らしい助け手としての姿を見ることができます。この女性の1番目、真の助け手というのは素晴らしい妻であるということです。素晴らしい妻である。真の助け手は素晴らしい妻である。11節と12節のところから始めたいと思うんですが、そこで私たちは真の助け手というのは素晴らしい妻であることを見ることができます。これら2つの箇所から私たちは特に3つのこの妻としての特徴というのを挙げることができます。順番に見ていきましょう。11節のところにまずこのように書いてありました。夫の心は彼女を信頼し、彼は収益に欠けることがない。彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし悪いことをしない。一番目に挙げることができるこの素晴らしい妻としての特徴というのは、それは夫からの信頼を得ているということです。夫からの信頼を得ている。このような女性を妻として持っている男性は、夫は家を空けることに不安を覚えません。どれだけ長い期間仕事で何かの都合で家を空けることがあったとしても、夫の心は完全に妻の生き方、妻の家庭のに対する愛や思いやりや、そこでの知恵というのを信頼しているがゆえに、一切の不安を抱かずに自分がしなければいけないこと、自分の望んでいること、自分が求めていることに没頭することができるって話をしているんです。夫の信頼がある。なぜならば、彼女はその人生を通して自分が信頼できる人物であることを証明してきたからです。この章の中を見ていくと、この妻がいる家庭というのは非常に裕福な家庭です。 財産を持っていて、多くの召使いがいて、さまざまな事柄が行われている、そんな大きな家です。けれども、夫はその妻であるこの女性に対する完璧な信頼を持っているがゆえに、いちいち一つ一つの事柄に気をもむことなく、すべてを女性に託して、この妻に託して出ていくことができるんです。自分がいない間に何が起こっても、妻は知恵を持ってそれを解決し、それを解決する能力を彼女は持っていて、そしてどんなことにも誠実に正しいことを行うことができるというのを彼女は知ってるんです。夫は知ってるんです。彼女ができるということ。夫は確信してます。妻がやることなすことすべてが夫に悲しみをもたらすことがないこと。夫を傷つけることではないこと。マカ先生はこのように言うんです。彼女は、この女性は夫に対して、夫の心配が、夫の安心が彼女の最も大きな心配事であり、つまり夫が安心でいてほしいと思うことを心から気遣っていて、そして夫の重荷こそが彼女が取り除きたいと思っている最大の事柄である。彼女の人生、彼女が夫と共に過ごすその人生というのは、彼女が夫の求めることを達成させてあげたいということに特徴づけられているものです。そのために彼女はありとあらゆることをしようとし、それを誠実に常に継続的に揺らぐことなく行っているがゆえに、夫は心から妻を信頼しているんです。2番目の特徴は、この妻が夫への益となっているということです。夫の益となる。彼は収益に欠けることがないというふうに訳されています。この収益というふうに訳されている言葉は、戦利品なんていうふうに訳すことができるんです。戦利品、わかりますよね。戦いに行って戦争が終わって、戦争に勝利した国が負けた国の財産を奪い取って戻ってくるわけです。最も良いものが国へと持ち帰られます。それと同じように、この妻がいる家庭には夫にとって常に益が、最高の戦利品がそこにあるんだって言ってるんです。夫が持ってくるさまざまな給料や何でも構いません、そういった財産を妻は忠実に正しく賢く管理し、それを運用するがゆえに、たとえ夫が離れていても、夫が近くにいたとしても、いつの時でも夫のもとに利益が生まれているんだと言うんです。益をもたらすんです。そのことが3番目のポイントとつながります。3番目に書いてあるのは何かと言ったら、彼女は生きながらえている間、夫に良いことをし悪いことをしないと言うじゃないですか。この真の助けでは素晴らしい妻であるというのは、単に彼女が信頼されているだけでなく、夫の益となるだけでなく、この女性は夫の最善のために常に行動しているんです。夫の最善のために常に行動している。一体どんな事柄が彼女の生活の中に起こっていたとしても、人生のどんな状況の中に彼女が置かれていたとしても、彼女は常に夫の最善のことだけを考えて生きようとしているんです。彼女は決して一度たりとも夫の評判を落とすことをしたいとは思わない。彼女は夫に対して悪いことをしたいなんて夢にも思わないんです。この女性は常にどうやったら夫のためになることをできるのか、夫を喜ばせることができるのか、夫が望むことをしていくことができるのかということを考えるんです。彼女は決して夫の悪口を言いません。彼女は夫の悪いことを人前で口にすることはないんです。むしろ夫の最善とは何か、そのことだけを考えるんです。真の助けというのは素晴らしい妻です。素晴らしい妻。2番目に、真の助けでは素晴らしい主婦です。素晴らしい主婦です。単に素晴らしい妻であるだけでなく、彼女は 家庭において主婦として家庭の事柄をしっかりと収まる素晴らしい人物なんです。確かに現代において主婦、家事をするということというのは女性にとってあまり喜ばしいことだとは思われていません。ここ 2,30 年の中で私たち日本人も女性というのが主婦であることが素晴らしいというふうに言うことはあまりなくなりました。けれども聖書は真の助け手というのは素晴らしい主婦なんだと言うんです。家庭をしっかりと収める素晴らしい働き手なんだと言うんです。そのことが13節から18節までのところに記されています。この中でいくつかこの彼女がいかに素晴らしい主婦であるのかということが記されていますが、一つずつ追っていきましょう。1番目、13節のところにまずそれが見ることができます。それは何かというと、この女性は喜んで働く主婦なんです。喜んで働く主婦である。13節にこう記されています。彼女は羊毛や亜麻を手に入れ、喜んで自分の手でそれを仕上げる。13節に記されていることというのは、彼女が家でどんな仕事をしているのかというその姿を表しています。彼女が一生懸命働いているわけです。そこでは彼女は羊毛や亜麻を手に入れというふうに記されています。これはこの女性が当時デパートの中ですね、洋服屋さんもなかったわけです。当時の人たちが服を作るためには何をしないといけないかといったら、自分たちで羊毛を手に入れて、自分たちで天の葉を手に入れてきて、そしてそれらを紡いで糸にして自分たちの服を作らないといけなかった。その姿がここで記されています。で、これ手に入れて訳されてるじゃないですか。この言葉は実は探してとかというふうに訳すことができるんです。で、それは何を言ってるかというと、この女性は単にそこら辺に落ちている羊毛を拾ってきたんでも、その辺に生えている亜麻を取ってきたんでもなくて、一生懸命最良のものを探して家族にふさわしいものを持ってこようというその姿を表します。彼女は探してたんです。皆さん知ってます？羊毛から毛糸ができるまでのプロセス、皆さん知ってます？亜麻の葉からどういうふうに麻の布が作られるのか調べたんです。今ここで説明することはしません。ものすごく長いんです。ものすごく大変な作業です。特に当時機械のない時代に全部手でやろうと思ったらものすごく大変です。機械的な作業ばかりなんです。麻の葉なんかを見たときに、それを一本の糸にして、それを織り合わせていって、布にして生地にして服にするっていう大変な作業です。普通の葉っぱなんですね。それを打ち叩いて、何本も何本も打ち叩いて、いろんな形で打ち叩きながら、それが柔らかくなって、繊維状になって、それを紡いで、それを糸にして、ものすごく時間がかかる、ものすごく大変な作業です。で、皆さん、想像してみてください。皆さんが家庭の中で自分が嫌いだと思う家事を。食事の準備かもしれません。買い物かもしれません。食器を洗うことかもしれません。食器を片付けることかもしれません。洗濯することかもしれません。洗濯物を干すことかもしれないし、畳むことかもしれないし、アイロンかけることかもしれません。掃除することかもしれません。何でも構わないですが、皆さんが今、現在行っている、これは大変な私、苦手な嫌いな作業なんですよ、と思うことを想像していただいて、後ろにかける100ぐらいしてください。それが当時、彼女が行ってたこの仕事なんです。で、彼女それをどんなふうにしました？どんな態度でしました？喜んで自分の手でそれを仕上げるというんです。彼女は喜んでそれをしてたんです。彼女はわがままな女性ではありませんでした。彼女は怠け者ではなかったんです。彼女は一生懸命この働きをしようとしました。そしてそこにはつぶやきがなかったんです。つぶやきがありません。皆さん、アイロンかけながら自分の服ぐらい自分でアイロンかければいいのにと思ったことないかもしれないですけども、そうです。洗濯物を畳みながら、どうしてこれぐらいできないんだろうと。夫の皆さん、誤解しないでくださいね。手伝いましょう。両手があるんだからですよね。家族の益のためにそれを用いないといけない。でもいいです、この女性はたとえ夫が手伝うことがなかったとしても、たとえ夫が長期間どこかに行っていたとしても、 どうして私ばっかりと言いながら、つぶやきながらこの働きをすることはなかったんです。むしろ彼女の顔には何がありました？微笑みがあったんです。いつの時も。なぜです？なぜ微笑みがあったんです？ひょっとしたら皆さんは、彼女は洗濯が好きだったんでしょうとか、彼女は掃除が好きだったんでしょうと思うかもしれないけども、それ自体が楽しいわけじゃないですよね。皆さんよくご存知のように。間違いなく羊毛から毛糸を作る作業が楽しかったとは思いません。でも彼女は嬉しいことがあったんです。それは何かと言ったら、彼女が熱心に働くときに、彼女がしっかりと自分の家庭の事柄を行っていくときに、誰か喜ぶ人がいるのを知ってたんです。そこから益を受ける人が誰なのかを彼女はよく知ってたんです。だから彼女はたとえ自分のありとあらゆることを犠牲にしても、家族が喜ぶことのためだったらと言って、喜んで自分のすべてを捧げて行ったんです。それらのこと。このような妻がいる家庭に夫が帰ってくると、夫は常に笑顔で迎えられます。違います？だって妻は知ってるんです。家に帰ってきた夫の喜ぶ顔がどんなものかを。だから一生懸命どんな状態で家庭を保っていて、夫が帰ってきた時にどんな姿を見せるのかということに気を配り、それを熱心に行ってたんです。だから夫が帰ってきた時に嬉しくないです？その姿を見て、喜ぶ姿を見て、子供たちが帰ってきた時に全てが整っているその姿を見て、彼女はどんな小さな事柄も熱心に喜びを持って行いました。だって彼女は家族を愛してたから、夫を愛してたから。2番目の特徴として挙げるのは、この女性は単に喜んで働く主婦であっただけでなく、熱心な主婦でした。熱心な主婦。そのことを14節15節から見ることができます。14節15節にはこんなことが記されています。彼女は商人の船のように遠いところから食料を運んでくる。彼女は夜明け前に起き、家の者に食事を整え、召使いの女たちに用事を言いつける。何が書かれているんでしょう。思い出してください。この当時、保存のシステムというのはあまりよくありませんでした。むしろ存在していませんでした。冷蔵庫も冷凍庫もなかったわけです。そんな技術はこの当時ありませんでした。それゆえに、当時の食卓に並ぶものは、その時期に収穫することができるものだけであり、その地域で収穫することができるだけのものでした。それゆえに、ひょっとすると女性たちは、じゃあしょうがないと、米と漬物だけ空いてればしょうがないでしょって言ったかもしれないけども、この女性はそうではなかったんです。ね、14節のところで、商人の船のように遠いところは食料を運んでくるというのは何の話というかって言ったら、この女性がそのような状況の中で、いいです、常に食卓に家族が喜ぶような食事が乗るように、いろんなバラエティのものを揃えて家族を喜ばせようとするその姿を見ることができます。つまり彼女は何をしたかって言ったら、いろんなことをしっかりと計画し、どの時期にどこに行ったら何が得ることができるのかということを調べ、そしてそこまで旅をすることを苦にせずに、町中を、ひょっとしたら地域中を歩き回って家族の最善となるものを手に入れて家に帰ってくるんです。まるで遠い国の商人の船のように、遠くから素晴らしい食料を運んでくるんです。また彼女は夜明け前に起きて家の者に食事を整えて帰ってます。当時の家庭は夜中ランプがついてました。でそのついてるランプの火を消さないために、誰かが起きて油を足さないといけないわけですけども、彼女はきっと夜中に起きてその油を足した後、そのままもう一度布団に戻るんではなくて、彼女は朝の働きを始めたわけです。食事を整えるんです。皆さんいいです？どうぞこの時代を思い出してください。この時代にはもうすでに作られた作り置きの食事があったわけじゃないんです。で彼女は朝起きて何をしたか、麦をひいたんでしょう、穀類を臼でひいたんでしょう。そしてそれを粉にして、それをパン生地にして、それを発酵させて、それを焼いたんでしょう。彼女はそれ以外のありとあらゆる食料を家族中の者たちのために、家の中にいる全ての者たちのために準備をしたんでしょう。昼間暑い時間にそれをするのは大変だから、朝早く目を覚まして、家族の者が皆寝静まっている間に 家族の幸せのために、家族の最善のために彼女は労力を尽くしたんです。熱心だと思いません？そして彼女は自分の家にいる召使いたちにその日の用を告げ、彼女たちがしっかりと家庭を守っていくことができるように、家庭のことをすることができるように管理していたんです。熱心な主婦である、喜んで働き熱心な主婦であるわけですけれども、この女性はまた知恵のある主婦でもありました。知恵があったんです。16節見てください。彼女は畑をよく調べてそれを手に入れ、自分が稼いでブドウ畑を作ったって書いてあります。興味深い記事です。彼女はここで土地の売買をし、農業を営むんです。不思議なのは、ここで彼女が夫に相談している姿が一切出てこないということです。思い出してください。夫は彼女をどうしました？完全に心から信頼してたんです。彼女は夫にこれを買ってもいいですかって聞きません。なぜならば、多分この購入にあたっての代金は家計から出たものではなかったんでしょう。この後見ますけれども、彼女はビジネスを持ってました。彼女はきっとそのお金を貯めてたんでしょう。夫に聞く必要がないお金だったかもしれません。でも夫は彼女を心から信頼していたがゆえに、その知恵を信頼し、その知識を信頼し、その願いを、思いを信頼していたがゆえに、彼女は自分で土地を調べ、その土地の良いのを見て土地を購入し、何です？ブドウ畑をそこに作って新たな収入源としたんです。家族がより豊かになるために、家族がより幸せになるために。素晴らしい女性ですね。彼女は自分のためにそれしたんじゃないです。自分がもっと利益を得るために、自分がもっといいものを着たいから、もっといいことをしたいから。違います。彼女は家族のことを思ってそれをしたんです。知恵があっただけじゃない、彼女には力もありました。17節見てください。腰に帯を強く引き締め、勇ましく腕を振るって。彼女は勇ましかったんです。想像してみてください。彼女は、イエス、朝早くから起きてたわけです。ですね。朝早くから起きて重たい石臼を引いてたんです。違います？それだけじゃない。毎日暑い中、ひょっとしたらいろんな食材を買いにとか、こう素晴らしい羊毛や甘を得るためにいろんなところを旅して回ったんです。旅して回っただけじゃない、食材買ったら重たいじゃないですか。重たいものを一生懸命持って、彼女は自分の家まで帰ってきたわけです。長い距離を歩いて。それだけじゃありません。土地を調べて、何しました？ブドウ畑を作って、彼女はそこで労力を振るったんです。腰に帯を強く引き締めるというのは非常に大変な仕事をするときによく行われる作業でした。彼女はそれを喜んでし、その働きをなすことができるほど勇ましい、力強い女性だったんです。そこには肉体的な力だけではありません。精神的な強さ、道徳的な強さ、また霊的な強さを見て取ることもできるでしょう。喜んで働き、熱心で知恵があり、力ある主婦。そしてもう一つの特徴は、満足している主婦です。満足しているんです。見てください。18節、彼女は収入が良いのを味わい、その灯火は夜になっても消えない。そんなふうに記されています。彼女が全てのことを喜びを持って行うことができるのは、彼女がなすありとあらゆることが家族の最善のためになることを知っているからでしたけれども、同時にそれは彼女に大きな満足をもたらしたわけです。だって彼女が一生懸命努力すれば努力するほど、彼女の愛する人たちは幸いな状況へと置かれていくから、それ彼らの最善がなされていくから。マカー先生は再びこの女性についてこんなふうに言います。彼女の愛する全ての人たちに最善が行われることの素晴らしさのゆえに全てのことを行っている。それらに動機づけられているんだと。彼女をこういった働きに駆り立てたのは、自分の自己満足のためでもなく、また自分のわがままを行いたいがゆえのためでもなかった。これらの働きに駆り立てたのは、それは彼女が家族のためになす、彼女の周りの人たちのためになす良いことがいかに素晴らしいのかを分かっていたからだ。 収入が良いのを味わって満足する。それだけでなく、18節の最後にその灯火は夜になっても消えないって書いてあるじゃないですか。ひょっとするとこれは夜人々が寝静まった後もいつまでもランプが灯っていて、彼女が夜な夜な仕事をしている姿を表しているのかもしれません。そうだとするならば、これは彼女の熱心さを教えるものですけれども、でもこの31編に記されている詩の特徴というのを考えたときに、ここでは彼女の満足さを表しているんだろうと私は思います。でこの灯火というのは、さっきも言ったように夜中家についてたわけですけれども、その灯火がついているということは、その家庭が良い状態に置かれているということの証だったんです。何も欠けたところがないですよ、大丈夫ですよって言ってるんです。このような使われ方を、今開けなくて結構ですけれども、エレミアの25章の10節やヨブの18章の6節でしています。実際に聖書の中でランプが灯っている夜、つまり何を言っているかというと、彼女はこの家の状態を見て、決して灯火が消えることがないほど良い状態であるのを知って、彼女は満足を得ていたわけです。充足してたんです。彼女に欠けたところはなかったんです。で皆さん、この女性は真の助けでは素晴らしい主婦なんです。またこの女性は素晴らしい心配りの人であります。心配りの人、世話をする人、そのように言ってもいいかもしれません。そのことが19節から21節までに記されています。この世話をするということに関して、心を配るということに関して、この箴言の中では2つの種類の人たちについて話をしています。一つは隣人で、もう一つは家族です。これまでの記事を見ると、彼女は、この女性は常に自分の家族のことだけしか頭の中にないんじゃないかと思うかもしれませんが、実は彼女はそんな利己的な人物ではなかったんです。彼女は周りの人たちにしっかりと目を向けて、周りの人たちを養おう、周りの人たちのところを高めようと生きている人物だったんです。そのことが19節と20節にまず記されています。彼女は糸取り棒に手を差し伸べ、手に糸巻きをつかむ。彼女は悩んでいる人に手を差し出し、貧しい者に手を差し伸べる。これちょっと分かりにくいかもしれないですけども、実はこの2つの説というのは一緒に捉えるべきです。なぜならば、原文を見てみると、訳文でも少し分かるんですけども、原文を見てみると、そこで使われている言葉というのはあまりにも類似しているんです。この19節と20節の言葉、それは偶然起こっているのではなくて意図的にされているんです。つまり何を言っているかというと、彼女が糸取り棒に手を差し伸べるという言葉、つまり彼女が内職という言葉があるんですね。副職業をして営んで生計を立てようとしているその時に、この糸取り棒に手を差し伸べているのは、それは貧しい者に手を差し伸べるのと同じことなんですって言うんです。わかります？つまりこの働きは貧しい者のためにもされてたんです。また手に糸巻きをつかむのは何です？彼女が悩んでいる人に手を差し出して、その悩んでいる人たちの手をつかむためになしているんだという。つまり彼女は自分の家族のことだけを考えたんじゃないんです。彼女は周りに困っている人たちがいるならば、周りに疲れている人たちがいるならば、周りに必要を覚えている人たちがいるならば、その人たちのために自分の労力を惜しむことなく分け与えたんです。心配る人じゃないんです。彼女は周りに困っている人を無視することができなかったんです。愛の人だから。まだこれは明らかに家族にも向けられていました。21節にこんなふうに書いています。彼女は家の者のために雪を恐れない、家の者は皆合わせの着物を着ているから。エルサレムも雪が降ります。知ってました？毎年ではありません、毎日でもありません。でも冬場は非常に厳しい寒さがエルサレムを襲います。そういうように冬にどんな着物を着ているのかというのは大事なことでした。また今よりもその家の中での生活というのは大変だったでしょう。なぜならば、この当時家を温めることができた唯一の暖房器具というのは、小さなお皿に盛られていた炭だけだったからです。家の中ではカーテンのようなものが敷き詰められて、部屋をできるだけ小さく区切って、その小さな炭のその段だけでなんとか暖かさを保とうとしていました。それゆえに当時の人たちは外に出る時だけコートを着てたのではなくて、家の中でもひょっとしたら寝る時もこのような厚手の着物を着ないといけなかったんです。でも彼女は冬が来ることを恐れませんでした。だって準備ができてたから。 彼女は家族が最善の状態で、家族が最高の状態で暮らすことができるように常に気を配っていたがゆえに、雪の日を恐れることすらなかったんです。ちなみにこの合わせの着物のところに注釈ついてますよね。そこには、下のところには、欄外のところに、火の衣って書いてあります。赤い衣。多分、ここでは、どちらが正しいのかって分かりにくいんですが、間違いなく、ここで言ってるのは羊毛の話です。羊毛が二重になってるというと合わせの着物になるし、そのように理解することもできるし、72訳、ギリシャ語にヘブル語の聖書を訳したその聖書では、このように合わせの着物というふうに訳してるんですが、なってるんですけども、でもヘブル語の聖書を見ると、ヘブライ語の聖書を見ると、そこでは、火の衣って書いてあります。皆さん不思議だと思いません？羊毛で作った暖かい着物っていうのは何色してると思います？何色ですか？白いんです。白系の色してません？羊毛で作ってるから。でも、赤い着物着てるって言うんです。火の着物。何の話してるか。もしこれが本当に正しい読み方であるとするならば、この使われている言葉であるとするならば、そこで言われているのは彼女がいかに家族の服装にも気遣っていたのかを表す言葉が使用されているんじゃないかと思います。暖かさを少しでも保つためには、暖かい色の着物を着た方がいいじゃないですか。濃い色の着物を。それだけじゃなく、赤というのは非常に周りに映える色であり、人々がそれを着ているのを見たときに、そこにはファッションのセンスありません？彼女はそうやって家族に心配る、気遣う女性だったんです。真の助け手は心配りの人です。真の女性は4番目に。真の助け手は素晴らしい女性です。素晴らしい妻であり、素晴らしい主婦であり、素晴らしい心配りの人であり、この女性は素晴らしい女性なんです。十節のところにその言葉が最初に記されてました。このことは後でまた見ますけれども、この女性は素晴らしい、しっかりとした女性だというんです。素晴らしいと訳すことができます、その言葉。で、どんなふうにこの女性が素晴らしかったのか、そのことが22節のところから記されてるんですが、26節まで。まず最初に、このことが書いてあります。彼女は自分のための敷物を作り、彼女の着物は天布と紫色のより糸でできている。確かにここでは敷物というふうに新改訳聖書では訳されているんですが、この敷物という言葉は、実はコートとか上着ですね、それとかショールというふうに着るものとして訳すことができます。多分その方が正しいんだろうと思います。なぜならば、ヘブライ語のこういった詩、これ詩なんですけれども、その詩において1行ずつ話を変えるのではなくて、2行を1束として考えることの方が常だからです。明らかに後半部分は着物の話をしています。ですから前半部分も着物を考えることの方が正しいだろうと思うわけです。何を言っているのかというと、つまり彼女は家族のために着物を作っただけじゃなくて、この後出てきますけれども、商売をするために着物を作っただけでもなく、また困っている人たちのために着物を作っただけでもなく、自分のためにも着物を作ったんです、で、ここからが興味深いところです。彼女の着物は天布と紫色のより糸でできていると書いています。それは何を私たちに教えるのかというと、このことを教えるんです。この素晴らしい女性は何かに心配っているんです。何に配慮するか。それは自分の外面的美しさへの配慮なんです。自分の外面的な美しさへの配慮。ここで天布というふうに訳されている言葉、これは単なる天布衣ではありません。です。単なる麻の商品じゃないんです。服じゃないんです。ヨセフがエジプトでパロに認められて、パロの次の地位取った時あるじゃないですか。得た時。その時にパロがヨセフに着せた服がこの言葉です。どんな服着てると思います？みすぼらしい天の服着てると思います？違います。この言葉は非常に古い単語が使われていて、これと同等の新しい言葉、その後の時代になってもっと頻繁に使われるような言葉、なった言葉というのは同じ意味を持っていると言われるんですが、それはダビデが着てた衣であるとか、そういった素晴らしい 高い地位についている人たちが着てた着物の話をしているんです。しかもその高級な天の衣は紫色をしているんです。皆さん紫色の特徴ってご存知です？紫色は王たちや金持ちたちが好んで着た色なんです。なぜならばこの色は気品を示し、気高さを象徴する色だからです。なんでそんな風になっているかというと、この当時紫色に染色することができるものというのは一つしかありませんでした。この地方で。それ何かというと、地中海で取ることができる小さな貝殻からわずかな量だけ摂取することができる染料だったんです。皆さん養殖できなかったですね、この頃ですね。貝の養殖なんてしなかったんです。それゆえに漁師たちは長い時間かけて高いお金をかけてこれだけの着物を染めるための染料を得るためにたくさんの貝を集めてきて、それをしっかりと処理して染料を作って着物を染めないといけなかったんです。だから高価でたっといい気品のある素晴らしいものとして王たちや金持ちたちが好んで着てたんです。なんでこの女性着てるんでしょう。もちろんお金があったからそう言われたらそうなるかもしれません。確かにこの箇所というのは王となる男性に対してその母がこういう女性を選びなさいよって言ってるところであるわけです。でも単にお金があったから彼女はお金に物を言わせてこういったものを買ったんじゃないんです。自分の手でそれ作ったんです。わざわざ探して。なぜそんなことをしたんでしょう。なぜならば彼女は神様が与えてくださっている外面的な美しさを夫のために保つということを心がけてたからです。女性の皆さん、皆さんは神様によって美しく作られているんです。外面的にも。皆さん、いつが最後です？ご主人のためだけに自らを美しく備えた。皆さんが一番美しくないといけない相手というのは夫です。教会に化粧せずに来てくださいって話してるんじゃないですよ。皆さんはでも夫のためにその美しさを示そうとしないといけないんです。彼女は喜んでそれをしたんです。なぜならば自分の美しい姿を夫が見るのを喜ぶのを知ってたから。だから彼女はできる限り美しさを表すものを身につけようと努めたんです。でも皆さんがこの後高島屋に駆け込むのを避けるためにもう一つ大切な事柄を皆さんに覚えていただかないといけません。それは何を内側に身につけるかです。何を内側に身につけます？そのことが25節に記されています。彼女は力と気品を身につけ微笑みながら後の日を待つ。彼女が気遣っていたことというのは外側の美しさだけじゃないんです。いや、むしろ彼女が気遣っていたのは内側の美しさです。力と気品を身につけ微笑みながら後の日を待つ。彼女は喜んで未来を迎えました。なぜならば彼女も強い信仰があったからです。なさなければいけないありとあらゆることを全うしたという確信のもとに彼女はあとは神様の働きがあるからと言って喜んで先のことに期待を抱きながら毎日を生活してたんです。皆さんどうです？皆さんは自分の身につけるものに気を配ってません？どんな宝石を身につけてどんな化粧をしてどんな衣を着るのかって。でも彼女が心配してたのはそれもあるかもしれないけども、それ以上に内側にどんな衣を身につけるかだったんです。彼女がありとあらゆることをして主に信頼して未来を迎えることができるという思いを持っていたがゆえに、この女性ほど美しい人はいませんでした。思いません？心配のない時の表情って嬉しそうな顔しません？幸せそうな顔しません？問題がないと分かっている時の表情って生き生きとしてません？そんな表情を彼女は常に持って生きてたんです。なんと美しい女性でしょう。その女性が単に内側だけじゃなくて外側にも気を使ってたんです。皆さん考えてみてください。この女性ずっと大変な仕事してたじゃないですか、ね、昼間は遠くまで歩いて重い荷物持って帰ってくるし、 昼間は他に今農作業をしたりとかいろんな働きをして夜は寝ないでいたわけです。そしたら目の下にクマを作って二の腕はものすごく太くて足もドーンと太いような女性を皆さん想像するかもしれないけど、この女性は誰よりも美しかったんです。特に彼女の夫に対して、彼女の夫は彼女は一番美しいと思ってたんです。素晴らしい女性です。外面的な美しさに配慮があり、内面的な美しさに配慮がありました。そして自分の評価への配慮もあります。自分の評価への配慮。23節24節にそのことが記されています。23節には24節からいきましょう。24節には彼女の仕事に関する話がしています。遠くから商人がやってきて、わざわざ彼女の作っている商品を買い取りに来るわけです。彼女はそれがしっかりと評判のあるものであるように気を配りながら全てのことを成していました。でもそれだけじゃなく、23節にはこんなことが記されていました。夫は町囲みのうちで人々によく知られ、土地の長老たちと共に座に作って、何の話をしているかというと、夫が町の中で一番偉い人になっているって話をしているんです。長老たちと一緒にいるって、全てを治めている人物だって。で、不思議だと思いますね。これまでずっと妻の話してたじゃないですか。突然夫の話が出てくるんです。で、なんでこれが出てくるのかというと、もちろん最初に言ったように夫は自分のやりたいことを全うすることができるように集中することができるじゃないですか、ね、妻信頼してるから、家庭しっかり治めてるから。でもそれだけじゃなくて、なぜこのように町囲みの中で長老たちと一緒にその高い地位に就くことができるのかといったら、それはなぜかというと、こんな素晴らしい家庭を持っていて、こんな素晴らしい妻を治めている男性は素晴らしい人物に違いないという認識を周りの人たちがみんな持ってたからです。これ妻の話してるんです。どうです皆さん、妻の皆さん、周りの皆さんは皆さんのご主人が素晴らしい人物だと思ってると思います？自分が素晴らしい妻であるから。この女性はそんな女性だったんです。そして言葉に配慮がありました。口を開いて知恵深く語り、その下は恵みの教えがある。26節に記されます。彼女の語る言葉は知恵に満ち、彼女の語る言葉は主の教えに満ちてたんです。舌をコントロールするなんて難しいじゃないですか。でもこの女性はそれを見事にしてたんです。軽率な言葉を語るんでなく、人を傷つける言葉を好んでするんではなく、彼女の言葉には知恵があったんです。もっともっと見たいんですけれども、もうすでに時間を超えてます。皆さんと一緒に最後までもう少しだけ話してください。真の助けでは素晴らしい主婦であり、素晴らしい妻であり、主婦であり、心配りの人であり、素晴らしい女性であり、素晴らしい母です。素晴らしい母。27節から29節までのところにそれが記されています。家族の様子をよく見張る、この様子というふうに訳されている言葉は、彼、子供たち、また家族の者たちの生き方の話をしています。習慣の話です。で、この妻は、この母親は家の人たちのことをよく観察していて、何か間違ったことがないか、間違った習慣を身につけてないかを注意深く見ているんです。そしてそれが見えるならば、何です？知恵深く語り、恵みの教えをして、彼らを正しい方向へと導き、彼らが間違ったことをしてなく正しいことを行っているならば、それを褒め、それを励ますんです。彼女は怠けてませんでした。いつも仕事をしてたし、仕事をせずに椅子に座っている時にも彼女は家族を眺めて家族の様子をしっかりと観察していたんです。だから子供たちは言います。立ち上がって、彼女は幸いなものだと。これ単になんか個人の家庭の中で言う話ではなくて、ここでは明らかに公の場での話が頭の中に想像されるような表現です。つまり、例えば教会の中で誰かが立つんです、突然。子供たちが。私の母親というのはこんな素晴らしい母親なんです。みんなの前で宣言してるんです。子供たちはそうしたくてしょうがないんです。なぜならば、そんな母親だからです。そして、夫たちは言うんです。こんな女性ほど素晴らしい女性はいないって。皆さん、結婚した当初ってなんとなくお互いに惹かれるものがあるかもしれないじゃないですか。お互いに惹かれるものがあったから結婚した方も多くいるでしょう。 でもだんだんとその惹かれているそのお互いの魅力というのが時間が経つにつれて薄れていくのが我々人間の現実かもしれません。でもいいです、女性の皆さん、皆さんがふさわしい助け手となっていくときに、男性は皆さんと一緒にいたくてしょうがないって年を重ねるごとに思うんです。どれだけの家庭が今言うでしょう、そのこと。どれだけの夫がそのこと言うでしょう。皆さん言いません？ああ、今日は夫の顔見えなくてよかった。一緒にいるのがしんどいんですとか。絶対にそんなことないんです。だって、年を重ねれば重ねるほど、なんと素晴らしい女性であるのかがわかるから。そして最後に、この女性は素晴らしい信仰者です。素晴らしい信仰者です。美しさは偽り、美しさは虚しい。麗しさは偽り、美しさは虚しい。しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。外面的な姿形、それが麗しさという言葉に表されます。そして美しさというのは顔立ちの話です。それがいかに虚しいのかという話です。パッケージが美しくても内側が汚れてたらどうしようもないです。でも主を恐れる女、神様を信じる、神様に信頼する女性は素晴らしいという話をしているんです。皆さん、こんな女性になるの難しいと思われるかもしれません。でもその第一歩はまさにここから始まるんです。皆さんがいかに主を信頼し、主を恐れて、主の望むものへとなっていこうとするのか。大急ぎで見たわけですけども、私たちは今日もこの31節で書かれているようにこの女性を褒めたたえています。違います？今日ここで今我々こんな女性を褒めたたえませんでした？この女性をなんと素晴らしい女性だって言いませんでした？聖書は言いました。10節のところで、しっかりした妻を誰か見つけることができよう、彼女の値打ちは真珠よりもはるかに尊いって、ですよね、書いてありますね。皆さん知ってます？箴言の中で真珠よりも尊いって言われていることが一つだけあるんです。一つしかないません。何だと思います？この女性以外に一つだけあるんです。何です？それはなんと知恵です。知恵、重要さ分かります？なんと素晴らしい女性かと分かります？神様が言うんです。真珠よりも優れたものは、この箴言の中にあって、真珠よりも優れたものは、知恵とこの女性ぐらいだって。皆さん、おっしゃらないでください。こんな女性に私はなりませんって。理想でしょ？そんなこと言わないでください。なぜならば、実はこの、箴言の31章の10節から31節というのは、さっきから言うように詩の形をしているわけですけれども、どんな詩かというと、10節から順番にヘブライ語のアルファベットが順番に続いていきます。22番目まで。なんでこんな方法を使っているか。つまり一番最初の言葉がヘブライ語のアルファベットの A なら A、B なら B と1節2節続いていくわけです。順番に。なんでこんな方法を使っているかって、それは皆が覚えて、それを黙想して、そのような女性になるために自らを鍛錬していこうとすることが目的とされているからです。なります？皆さん。そんな女性になりたくないです？男性の皆さん、そんな妻を求めましょう。そんな妻へと女性を育んでいきましょう。女性の皆さん、そんな女性になってください。その時に皆さんの家庭は、皆さんの愛する人たちは、皆さんの神様は大いに皆さんを讃えるようになります。愛するしない神様、あなたの与えてくださっている素晴らしい御言葉に感謝いたします。同時に私たちがいかに足りない存在であるのかということを知って、あなたの前にへりくだり悔い改めます。どうぞ神様、私たち一人一人があなたの御言葉に沿った素晴らしい女性となり、あなたの御言葉に沿った素晴らしい男性となっていくことができるように助けてください。愚かな私たちをどうぞあなたが導き、愚かな私たちをあなたがどうぞ変え続けていってください。主の恵みと憐れみが一人一人の上にあるように、そのことを心から願ってイエスの御名によってお祈りいたします。アメン。